おはようございます。お元気ですか？はい、何よりでございます。はい、3人ぐらいの方が元気なので、後の皆さんも続いてくださればと思います。今日もこうしてご一緒に集められて、本当に神様に向かって心から賛美の歌を歌い、お互いの顔を見て喜び、一緒に祈って励まされ、そして御言葉を通して語ってくださるイエス様に耳を傾ける、心を傾けることができることを感謝します。今日も YouTube で礼拝会ご一緒の皆様ありがとうございます。神様の祝福がそこにもあることを感謝します。はい、皆さんは霊の激動を覚えたことがありますか？ある。他の方はない。それとも霊の激動って何っていう感じでしょうか？そっちの方がいいかもしれませんね。今日もイエス様が私たちに語ってくださることを信じます。祈り心で受け取っていきましょう。イエス様は本当に私たちのことをいつも思っていてくださる。私のことをいつも思っていてくださる。そして一人残らず、世界中の一人残らずのことをいつも思っていてくださる。で、これは私が知識としては分かるんですけど、感覚としては全く分かんないですね。いや、私たちね、家族のことですら一回に一人ずつしか考えられないでしょ。正確に言うとですよ、これ人間の限界ですよね。いやちょっと興味深いな。皆さんがなんかっていうの顔して聞いてらっしゃるので、はい、皆さん、お母さんたち、お父さんたち、誰でもいいんですけども、いっぺんに3人の子供たちのこといっぺんに考えてますか？できないですよね。そこが神様のすごいっていうか、全く違ってるところなんですよね。いつどんな時でも神様はあなたのこと、私のことを思っていてくださるんです。どんな時でも。だから同時に80億プラスプラスプラスの人たちのことを神様は知っておられて思っておられる。で、これはまあ私たちどんなに頑張っても分かりませんから、分かろうとしなくていいですけれども、それが神様のしておられることなんだということを受け止められたらと思います。その上で今日はイエス様が霊の激動を覚えられたというところから、イエス様が語りかけてくださる、神様が語りかけてくださる言葉を受け取っていきましょう。兄賢先生、お祈りをお願いいたします。
罪を全部背負う、すべての人の 罪を背負うために来られたこの不思議を感謝いたします。裏切られ軽蔑され罵られ罵り返さず全てをお父様に委ね苦しみの道を忠実に真実に進めてくださった偉大なる救い主、感謝いたします。その道で私たちを救って復活の保証であなたは救い主でおられること、贖いの死を成し遂げてくださったこと、本当にありがとうございます。感謝します。そして私たちを光の道に招いておられること、愛の道に希望の道に、どんなことがあっても祝福に書いてくださる主がおられること、感謝いたします。どうぞ森先生のメッセージを祝福して用いてください。心の中で蓄える、そして主の御前に大胆に、人の前で大胆に、主イエス様の証人として歩ませてください。イエス様の御名にお祈りします。アーメン。
アーメン。聖書を通して私たちはイエス様が神様であられる方であるにもかかわらず人間となって来てくださった、そして人間の罪を、病を、呪いを全部その身によって十字架で命を捨てて三日目によみがえり、贖いを成し遂げてくださったということを、まあ、クリスチャンは知っています。でそこから始まって私たちは神様との関係がだんだんと成長していくわけです。いろんなことを聖書が書いていますから、分厚い聖書になりますけれども、その聖書全体を通していくつかの変わらない原則、まあ全部変わらないんですけれども、いくつかの中心的な根本的な原則が、あの読めば読むほど、求めていけばいくほど分かってきますけれども、その一つ、実は私にとって大きなチャレンジの一つで、いつでもそうなんです。でもそれは成長することです。神様は成長することを願っておられます。私たち人間の世界では成長するというと赤ちゃん、もこくん子供になって、小学生になって、中学校になって、で大学生になるかどうかは別にして、大人になって家庭を持って、孫ができてって言って死ぬっていうところになりますよね。人間は私たちの気づかないところで、私たちはもしかしたら成長するということをものすごく限られた始まりがあって終わりがあることと考えているのではないでしょうか。神様が私たちにも願っておられる成長、それは私たちに成長しなさいと求めているんじゃないんです。聞きましたよね。神様は私たちに成長することを求めておられるんじゃないんです。神様が成長させてくださるんです。だから私は上、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださるのは神である、と使徒パウロを通して御言葉が語っています。成長させてくださる神様なので、私たちが神様が成長させてくださるのを受け取って成長していくことを神様は願っておられるわけです。成長って何でしょうか。赤ちゃんの体がだんだん大きくなり、大人の体になり、そこで止まってくれたらよかったのに、でもそうはいかず、だんだんシワが増え、白髪が増え、力は劣りという目に見えるプロセスとは 別に私たち人間は成長することを神様が本当は与えていてくださるので受け取らなければなりません。皆さんはそれでは成長ってどういうふうにお考えでしょうか。はい、お聞かせください、ね、いつも最初の人は大変なので3番目の方から お答えください。まあそんなこと言うとわからなくなる。はい、成長ってどんなことですか。あなたの思ってることでいいんですよ。
イエス様に似たもの
になる。もしかして先生、牧師先生ですか。はい。イエス様に似たものとなることは成長ですね。他にもうちょっと人間的に言ってくださってもいいですよ。神様のことは守っていく。はい、いいですね。はい、他に。はい、求め続ける。かっこいいことを言われるな。求め続けることは成長のまあ実態ですよね。はい、思います。他には。
経験を積む。
経験を積む、いいですね。はい、いやそうですよ。はい、もうだんだん暖かくなってきましたよね皆さんね。どうですか、他にありますか。肉にふさわしいものに変えられる。いや皆さんもうそれぞれ正しいんですよね。それぞれ正しいんですよ。はい、大きくなる。そうそうそう。
謎によって学んだりするから、いろんな知識は得ていくけれども、良い知識ばかりじゃないし、
普通人間は大きくなることを考えるけれども、それと同時に知識も得ていく。いい知識ばっかりじゃない。そう考えると成長って何でしょうね。いい答えだと思います。はい。はい、で私は成長というのは、ま、人間的にって言ったらおかしいですけれども、いかにして、皆さんのお答えをまとめてみますね。私にとっての成長、それはどのようにして自分の罪深い肉の性質に打ち勝って神様が願っておられるイエス様のような生き方をしていくか、それを一つでも小さなところから一つでも積み重ねていくことが成長のプロセスだと思います。成長の終わりはあるんでしょうか。聖書の言葉を読んでいくと、どうやら成長に終わりはないんです。なぜなら成長するということには、まあ、体の大きさではなくて人間存在の大きさが増し加わっていくことだと思いますし、そのために必要なのは知識なんですよね。何の知識かというと、情報ではなくて神様を知ることなんですよ。で神様を知ることが永遠の命だってイエス様が言われたので、言っておられるので、神様を知ることは永遠に続くんです。そういう意味で私たちは永遠に成長していくんです。体が永遠にでかくなり続けるということではなくて、私たちの内なる人が永遠に大きくなり続けるんです。だって神様は偉大なお方なんですよ。全てのものを超えて偉大な、無限に偉大なお方なんです。私たちはその神様に似るものとなっていくので、成長、それはいかに罪によって破壊された人間性、堕落、罪の力、悪の力、暗闇の力、自分の中にあるそういう罪の力に打ち勝って、この地上でイエス様を求め続けながら、いかにして一つでも多く、一回でも多く自分の、まあ言ってみれば肉に勝っていくか、 自分の感情によって動くのではなく、神様のお言葉によって、神様の御霊、ご聖霊に従って生きていくかということだと私は確信しています。長い答えになっちゃいました。全部皆さんのせいですよ。ちゃんと答えてくださったので、全部まとめようとしたら長い答えになっちゃった。何も、ね、本気で言ってませんから大丈夫です。本気で皆さんのせいだって言ってんじゃないんです。私たちは成長することを神様から求められているだけではなくて、神様が願っておられるだけではなくて、神様が成長させてくださるので、私たちがその神様とのつながり、イエス様を通して天のお父さんとつながりながら、今日もあなたが私を成長させてくださるのを受け取っていきます、ということは、私たちが自分の行動を変えていく責任があるということなんです。行動を変えていくために私たちに必要なのは考え方を変えることなんです。自分が今まで持ってきた考え方を変えていく、それには必ず指示が必要なんですよね。方向性で、それを与えてくれているのが聖書です。聖書を通して神様が私たちに何をどのように考えるべきかを教えてくださり、その結果行動が変わっていくように、その行動がだんだんとイエス様に似たものとなっていくように。だから私たちがイエス様がどのように考えてくださって、どのような振る舞いをされたのかということを身につけていく、自分の心の中にしっかり焼き付けていくことが必要なので、今日もお言葉が開かれました。イエス様はもう明日十字架にかけられるということを知っておられて、最後の一日でご自分の弟子たちにたくさんのことを語られました。私たちは今それを見始めたところです。そしてその中でイエス様はまず食事から始められました。杉越の食事、杉越の食事、イエス様はまず乾杯されたんです。ワインで。イエス様の乾杯は違う、他の乾杯と違うんです、ね、乾杯じゃなかったんですよ。皆この杯から飲みなさい。そしてパンを取って、食事の始まりの時にパンを裂いて、神様に感謝してからパンを裂いて一人一人に与えて、取って食べなさい、これはあなた方のための私の体ですと言われた。そして食事が始まりました。その時にユダはイエス様の隣にいました。後になって分かってきます。イエス様が最初に杯をみんなに渡して、みんなこの杯から飲みなさい、これは私の契約です言われた時に、あ、ちょっとごめんなさい、そこは契約ですっていう言葉は先に言われたかどうか後で調べます。ユダもそれを取ったんです。私の体です、取って食べなさいと言った時にユダもそれを食べたんです。後になって書いてありますけれども、次週、次の次の回かも分かりませんが、食事が終わる前にユダは出て行きました。それでイエス様が13章から始まって17章まで語っておられるお言葉のほとんどをユダは聞くことがありませんでした。食事の最中にイエス様はこの言葉を語っておられます。前回見た17節の言葉で、あなた方がこれらのことを知っているのなら、それを行う時にあなた方は祝福されるのですと言われました。 しもべは主人に勝るものではない。こういうことを知っていたら、謙遜、自分の身を、分をわきまえて、そうして神様に忠実に生きるということを知っていたら、それを行って祝福される。そうしてイエス様の18節の言葉で、私はあなた方全部のものについて言っているのではありませんと続けられたわけです。イエス様のこの言葉の中に、神様の祝福を受け取るのは全部のものではないということがはっきりわかります。お言葉の中にこう含められています。誰が祝福を受けるのではないんでしょうか。神様は不公平なんでしょうか。よくそういうことをクリスチャンではない人、クリスチャンの中にも思う人がいます。たくさんのクリスチャンがそのことで悩んでいます。なぜ自分はこうなんだ、神様は偏り見るのではないか、不公平なのではないか、そんなことを言うと、お前はとんでもないとか、祈りがないとか、信仰がないとか、悪魔だとかって言われてしまうので言えない。でもそれで悩んでいる人はたくさんいることを私は知っています。聞かされてきました。神様は不公平なんですか。どうして祝福される人と祝福されない人がいるんでしょう。本当に信仰だけですか。本当にたくさん祈ってたら祝福されるんですか。たくさん祈ってたらじゃあ死なないんですね。いや、ヘンリー先生たくさんずっと祈ってましたけど死にましたよ、がんで。ね、すいません。しかも77歳ですよ。僕はあと1年です。いやいや、神様は不公平な方ではありません。神様は人を偏り見ることがないとはっきり言われています。だから神様のせいではないんです。全部のものが祝福を受けるのではないんです。イエス様はそれについて、私が選んだものを私は知っていると言われました。神様は全ての人のことを知っているんです。イエス様は夜中中眠らないで祈って12人の弟子を選ばれました。その中にユダが入っていました。イスカリオテのユダが入っていました。なぜイエス様はユダを選んだんだろう、思ったことありますか。夜中中祈って12人の弟子を選んだ時に、なんでイエス様はユダをその中に入れたんだろう。イエス様はもしかして、あなたはユダが裏切ることを知らなかったんですか。いやいやいや、私が選んだものを知っています。しかし聖書に、今日私が受け取っていること、今日私たちが受け取りたいこと、基本は一つです。イエス様は一度もご自分の思いや感情を中心に生きたことは、この地上で今もそうですけど生きたことはありません。私たちにはそうやって生きることができません。私たちは気がつかないほどに、気がつかないうちに自己中心です。私たちが気がつかないことが問題です。なぜなら気がつかないと、人が自分のせいで取る行動に対して、なんであの人はあんなことをするんだと思うからです。イエス様はそれを言われたんじゃないでしょうか。自分の目に針があるのに、どうしてあなたの目から塵を取り除けさせてくださいということができるだろうか。イエス様は一度もご自分の思いを中心に語ることも生きることもなさいません。私は父が言われることを全部行う、 それ以外にはできないんだって言われたんです。私たちが求めていく成長の姿はそれだと確信します。いかにして自分の思いや感情や感覚ではなく、神様そして人と考えて行動し語るか。私は皆さんの前に成長したから言えるのではありません。私は本当に至らないものだとつくづく思います。皆さんに教えてあげるとか言えません。ただ伝えなければいけないことを伝えます。お互いにそれを受け取っていきましょう。私にとってですから、成長するこの地上で特に成長するというのは、一つの大きな部分がいかに自分に気づくかということです。どうやって自分に気づくか。私が今あんな行動したのはどうしてだったんだ。うわー、私は人に見せたかった、恥ずかしくて消えたくなります。でもその時、神様どうぞ私を救いくださいと祈ることができます。イエス様はそういう生き方ではありません。イエス様が夜通し祈って12人を選ばれた、それだけでもイエス様が天のお父さんの思いをはっきりと受け止めたかったということを物語っているではありませんか。しかし聖書に神様が言われたお言葉は必ず成就します。イエス様は神様であられるのに、天のお父さんの思いが語られている聖書が、聖書の言葉がその通りになることが重要なの、不可欠なのだとここで言っておられるわけです。詩編の41編に書いてあること、私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げた。皆さんこれ読んで何にも思いませんでしたか。私に向かってかかとを上げた。はい、それでは皆様座ったままで今かかとを上げてください。できますか。え、みんなすごく不従順だね。やってないよ今。全然スルーされたんですかね今ね。はい、かかとを上げるって皆さんどういうふうに受け止めましたか。座ったままでかかと上げられますか。上げられるよね。はい、健康ですね。かかとを上げるってどういう意味ですか。反逆する意味ですよね。どこから来てんですか、かかとを上げるって。はい、かかとで蹴飛ばす。器用な人。いや、私も分かんなかったんで調べたんですよ。そしたら荒れ馬のことらしいです。恩知らずの馬、自分に世話をしてくれている人を、ね、こう蹴飛ばす、恩知らず、そういうところからかかとを上げるっていう表現を聖書が使っているらしいんです。何千年も前から、詩編ですから、およそ3000年前。皆さんそれだけ覚えて帰ってこない、帰らないようにしてくださいね。それだけじゃないですよ。かかとを上げる、だから自分にどれほど良くされてきたのかも考えもせずに平気で人に攻撃をし、人に痛い思いをさせるという意味でかかとを上げると使われているのですが、ユダはまさにそれをしました。 イエス様と共に3年以上毎日生活しました。毎日イエス様のおかげで食べるものがありました。自分は会計の仕事を受け持ってお金を使い込んでやりたい放題だったかどうかは知りませんが、それでいながらユダはイエス様を裏切りました。イエス様が19節でそのことが起こる前に今あなた方に話しておきますと言われました。人間の予言、人間は神様から聞かされて、神様から聞いて予言します。将来どうなるかとか、今のあなたはこうだとか、過去にはこういうことがあったとか。イエス様は神様の御子ですから全てを知っておられますので、イエス様が語られることは予言といえば予言なんですけれども、それは事実、現実がまだ起こっていないだけの話です。人間の予言は外れることがあります。受け取る人の問題ですから。しかしイエス様は前もって話しますと言っておられます。何のためにそれをされたか、聞いていた弟子たちがそれが起こった時に私がその人であることをあなた方が信じるためですと言っておられます。イエス様はどの人ですか。私がその人である。どの人ですか。そう思わないで読んでたんですか。あ、これはあの日本語の表現の問題なんですよね。あの私も別にヘブライ語とかギリシャ語詳しいわけじゃないんですけども、私が彼である、いやその彼でという言葉は付け加えられた可能性があるらしい。途中でここでイエス様が言っておられるのは私はあるということです。私はあるという存在であることをあなた方が信じるためだ。つまりイエス様がここで言っておられるのはユダが裏切るということを、まあ、ユダいいですよ、弟子の一人ですよ、12人の弟子の一人のユダが裏切るということを前もって伝えておくので、それが起こった時にあなた方は私が神であることを信じるようになるんだと言っておられるわけです。なんで、え、じゃあ予言する人はみんな神なんですか。違います、違います。イエス様は夜通し祈りながら裏切る人間ユダを選ばれた。そしてその時が来てイエス様は一人が裏切ると言われた。イエス様はご自分が神様、天のお父さんから使わされたことを何度も語られました。そしてイエス様はご自分が神であられる、天のお父さんと一つであることを何度も語られました。弟子たちはまだそれを信じきっていなかったのです。まだ分かっていなかったのです。イエス様は弟子たちがはっきりと知ることができるように、それまで3年以上の間イエス様と寝食を共にして一緒に生きる中でイエス様から聞かされていたことが形をとって実を結んで弟子たちの中で信仰となり神様との強いつながりになることを願われたんです。そして20節、誠に誠にあなた方に告げますと言われました。これは19回目の誠に誠にです。25回誠に誠にとイエス様が言っておられます。全部ヨハネの福音書に書いてあります。で、この20節の言葉が19回目です。20節だから20回目、違います、20節ですけど19回目です。 皆さんが眠りそうなのでちょっと努力してるんですけど、イエス様が強調してこれが真理ですと言っておられる。私の使わすものを受け入れる者は私を受け入れる、私を受け入れる者は私を使わした方を受け入れる。突然なんでイエス様はこんなことを言われるんでしょう。弟子たちはイエス様が使わされる、使わされました。弟子たちを受け入れた者はイエス様を受け入れたんだ、イエス様を受け入れた者は父なる神様を受け入れたんだ。なんでここでイエス様それを言われたんでしょう。私はいろんな参考書を見る中で突然ハッとさせられました。今まさに歴史の中です人間の最大の汚点と言えるユダの裏切り、これはクリスチャンじゃない人も知ってます。欧米社会ではユダが裏切った、イエス様を裏切ったことはもうクリスチャンじゃない人も知ってます。今はどうか分かりません。この最大、人類最大の汚点とも言われるものをイエス様は今まさに伝えようとしておられる。イエス様のお心、私には分かりません、あなたに分かりますか、分からないと思います。全てを知っておられるイエス様、まあ文字通り心血を注いでくださったイエス様、ユダは差別されてのけ者にされていたのではありません。イエス様の愛もイエス様の祈りもユダにも向けられていました。イエス様のお言葉もユダにも語られました。イエス様はユダをご自分の弟子の一人とされたんです。ご自分の身内とされたんです。そのユダが今もうすぐほんの数分で裏切ろうとしている、それを知ってイエス様がどんなお気持ちでいたのか、自分中心だったらどうでしょう。まあいろんなことを考えられる、あなたが自分中心だったらこうなのかなと思った、その通りだと思います。でもイエス様はここで私が使わすものを受け入れる、つまり弟子たちのことを考えておられるんです。これからイエス様は裏切られて十字架につけられようとしている。弟子たちはイエス様を見捨てます。ペテロはイエス様を3回否定します。そのままにしておいたら弟子たちはズタボロです。ズタズタのボロボロ、自分たちの人生は神様の御心に従っていくことはできない、そうなろうとしていたんです。その弟子たちに対してイエス様は、私が使わすものを受け入れるものは私を受け入れ、それは神様を受け入れること、あなた方を受け入れるものは神様、なぜならあなた方は神が、そして私が使わすからだって言っておられる。私は弟子たちがこの時にそれが分かったとは思いません。後になって分かったと思います。人間はそうです。そこに私はイエス様のものすごい愛と思いやり、そして弟子たちを将来に向かって励ますというお心を感じます。私たちがどんな人に対しても、特に自分がメンターとして、その人の成長のために自分が役割を担っているときは、その人に対して将来の励ましを大切にしていきましょう。将来の励ましを与えることは成長に不可欠であり、成長を助ける者にもそれをすることが不可欠です。イエスはこれらのことを話された時、霊の激動を感じ証しして言われた、まことにまことにあなた方に告げます、あなた方どっちの人に私を裏切ります。まことにまことに、これが20回目です。あなた方のうちの一人が、弟子たちの一人が私を裏切る。イエス様が 霊の激怒、激怒激しく動くことです。かき回される、自分がまっすぐに立っていられない、激しい心の動き、霊の動きをイエス様が感じられた。イエス様の内側は激しく乱れていたんです。皆さんもそういう経験をした、一番最初にお聞きした時に答えてくださいました。心が激しく動いて立っていられないほど、どうしていいかわからない、穏やかに座っていることはできない、自分の内側に核爆発のようなものがある。今朝も私は小坂忠さんの勝利者を頭の中で歌っていました。何が苦しめるのか、何が喜びを奪い去るのか、心の中にはいつでも嵐のような戦いがある。いろんな賜物をもらえばもらうほど激動が待っている、霊が激動する。イエス様はそれをご自分で体験された。その激動の中でイエス様は弟子たちに告げられた、あなた方のうちの一人が私を裏切ります。私にはイエス様の心は全部わかりません。いやいや、全部どころじゃない、よくわかりません。ただイエス様が極限の状態にもうすでにこの時におられた、霊が激しく動いている中で裏切りを宣言されました。それは自分中心の言葉ではなくて、聞いている弟子たちのためでした。私たちはこれからの人生、成長を受け取っていきましょう。私はこんなもんですけれども、死ぬまで成長したいという願いがあります。死ぬ瞬間まで成長していたい。イエス様は十字架の上で自分を十字架につけた者たちのために祈りました。父なる神様に語られました。母マリアに、自分を産んだ母マリアに語りました。弟子ヨハネに語りました。イエス様が見せていてくださる成長の姿の人生は、神様が第一で、他の人が第二で、自分が第三だということです。自分がなくなったら意味がないんです。自分をなくそうとするのはもともと無理な話です。聖書の中に自分を十字架につけなさい、自分を捨てなさいという言葉があるもんですから、たくさんのクリスチャンが自分を捨てようとします。私は思います。自分を捨てよう、自分を捨てよう、自分を捨てるんだ、これは自分中心の姿です。違いますか。自分を捨てるんだ、捨てられないのに、捨てなきゃいけないんだ、自分のことしか考えてないじゃないですか。他の人のこと考える時間がないですよ。本当に自分を捨ててイエス様に従うということは、神様のことを思い、自分が使わされた周りの人のことを思うことなんですけど、それを邪魔するのが自分です。どうやって成長するか。水が必要です。食べ物が必要です。祈りであり、聖書の言葉であり、そして交わりです。人は自分の鏡です。だから人と一緒にいないと自分が見えてきません。いやいや、人と一緒にいても見えないことが普通です。神様の助けによって私たちは成長を受け取っていきましょう。イエス様は 明日十字架にかけられるという時に、あれもこれも全部考え、その中で弟子たちに必要なことを語られました。弟子たちが神様を信じ、イエス様が神様であられることを信じ、世界に出て行って自分が命を取られてもイエス様を伝えることができるように、使わされたものとして従順に出ていくように、イエス様は最後の最後までお言葉を語っておられます。今の私たちにもイエス様は同じ言葉を語っておられます。あなたも私もイエス様を信じているクリスチャンなのです、私はキリスト者ですというからには、みんなイエス様に使わされている存在です。ここから出ていくとき、あなたが買い物に行くとき、家族と一緒にいるとき、レストランで食事をしているとき、住民票をもらうために市役所に行くとき、あなたはイエス様から使わされたもの、私はイエス様から使わされたものなのです。この人なんで愛想が悪いんだ思うことありますか？市役所の連中はしょうがない思いましたよ。私も何様だと思ってんだ、誰から飯食わされてるのか考えろって言いたくなりました、言っちゃいましたけどね、優しくですよ、優しく言っちゃいましたけど、それってイエス様の姿じゃないですよね。この人はなんでこんなに不愛想なんでしょうか、なんでこんなに意地の悪い態度を取るんでしょうか、イエス様を教えてくださいと私は祈るべきでした。なかなかそうはいかない、でもそれを求めていきます。私たちはイエス様から使わされているのです。イエス様から使わされているにもかかわらず、イエス様を裏切ることが可能になってしまった人類最大の悲劇ともいうことができるかもしれません。それをもって心を引き締めましょう。そしてイエス様に使わされている自分がどうやったらほんのイエス様のほんの爪の赤って、イエス様の爪に赤があったかどうか分かりませんけど、ほんの少しでもイエス様を表すことができることを求めていきましょう。そしてこの町にイエス様の素晴らしさが表されていきますように。お祈りします。天のお父様、あなたの御言葉は深くて大きくて、私には伝えられませんでした。お許しください。ご聖霊様はあれをもってお一人お一人の心に迫ってくださり、限りないあなたの憐れみで御言葉の真理を明らかにしてくださいますように。私たちがイエス様あなたとつながるものとして、どんな時にもあなたを思い、目の前にいる人を思い、あなたが与えてくださる平安の中で、落ち着きの中で、あなたが願っておられることを伝えることができますように、お助けください。神様、日本の国はとんでもない状況になっています。あなたはご存知です。どうか政治家たちをお許しください。あなたのご慈愛を注いでくださって、総理大臣も大臣と言われる人も、国会議員も県知事も県議会議員も市長も市議会議員も、あなたのご慈愛のもとに悔い改めに至りますように。お父様、どうぞ天皇夫妻をお救いください。神様、エルサレムに平和が来ますように。世界は平和と逆の方向にどんどん向かっているようにしか思えません。 イエス様、私たちあなたの体とされているものが悪の力をとどめるためにもっとあなたの御心を受け取って御心に沿った祈りを捧げていくことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
Thank you. お祈りします。天のお父様、今週誕生日を迎えられるお二人を感謝します。あやさんはイエス様、あなたがご存知です。その心にどうぞあなたが御言葉を使わせてください。そしてあやさんがあなたの皆を呼んで新しくあなたにお会いしますように、体も心もお守りください。同じ17日にキャロライン姉妹が誕生日を迎えることを感謝します。あなたがあらゆる面で姉妹に平安を与え祝福してくださることを感謝します。天のお父様、あなたがこの誕生日だけではなくてキャロライン姉妹の内なる人に絶えざる喜びと平安を持って導きとしてくださり、また姉妹を通してたくさんの人がイエス様、あなたを知るようになりますように、あなたに出会いますように、ますます全ての面で祝福を表してください。イエス様のお名前でお願いします。アーメン。
先生、ちょっと遅いけど、はい、うちのおばあちゃんは100歳になる16日、
100歳、ベルーのおばあちゃん、
そう、ベルーのおばあちゃん、それで祈ってほしい。目がちょっと弱くいくから、祈るだけ。
名前なんていう？
マウグラ・アバノス。
マウグラ、はい、お願いします。天のお父様、今お話を聞きました。エリザベさんのおばあちゃん、16日で100歳になるそうです。神様、あなたがここまでマウグラさんを生かしてくださった、ブラさんを生かしてくださって、ありがとうございます。目が弱っていますが、どうか心の目であなたをはっきりと見、誕生日がイエス様、あなたの訪れをいただく喜びの日となりますように、マウグラ姉妹をあなたが祝福し、ご自身の御言葉を使わせて体を強めてください。そして彼女を通して人々が、さらに多くの人々がイエス様、あなたに出会いますようにお願いいたします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。